FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、先週はこの2月からマクレントの日本法人マクレントジャパン株式会社が正式にシステム運用を開始したということで、会長の高橋さんにお話を伺ってみました。レンタルキャンピングカーについて高橋さんには熱く語っていただきましたが、今回は実際にこのレンタルキャンピングカーを利用されたユーザーの方にお話を伺っていきたいと思います。お話をお伺いするのはキャンピングカーの製造販売を手掛けるミスティックで、キャンピングカーのレンタルをされたという土屋紀行さんです。土屋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
恐れ入りますが、お住まいはどちらなんでしょうか。
はい、山梨県の富士吉田市に住んでおります。
富士吉田市、今までにですね、はい、キャンピングカーというのはお乗りになってらっしゃったんでしょうか。
いや、全然乗ったことはありませんでした。
なるほど、はい、今回なんですけど、なぜキャンピングカーをレンタルされようと思ったんでしょうか。
はい、そうですね、私普段自家用車は、トヨタのプリウスアルファというワゴン車なんですけど、
はいはい、
家族6人、子供が4人おりまして、
はい、
その人数で移動するときちょっと手狭だなと感じてましたので、広くゆったり移動したいなと思いまして、キャンピングカーのレンタカーを検討しました。
なるほど、
はい。
そして今回利用されたキャンピングカーはどういった車両だったんでしょうか。はい、
トヨタのカムロードという車種で作られた割と大きめのレンタカーだったと思います。
なるほど、
はい。
そうなりますと、かなり今普段お乗りになっている車両とは、
はい、
違いますよね。
もう室内の広さは全然違いますね。
はい、
はい、
実際にご家族の方の反応はいかがでしたか。
借りてきて最初に子供たちが見た時はもう大喜びで、キャンピングカー飛び乗って、ベッドとかソファーの上でもうはしゃぎまくってる感じでした。
やっぱりなんかおもちゃ箱といいますか、なんか違う雰囲気がするんでしょうね。
全然違う雰囲気だと思います。はい、
なるほど。でもその中でですね、
はい、
なぜキャンピングカーだったんでしょうね。他にもいろんなレンタカーってあるじゃないですか。少し大きめのバンだったりもするわけですが、
はい、はい、そうですね。ハイエースとかも一瞬考えたんですけど、
はい、
4泊とか5泊の旅行で、計画してまして、
うん、
現地での宿泊費とかを考えると、
うん、
キャンピングカーで夜泊まってしまった方がトータルで安くかつ楽に移動もできるかなと思ってキャンピングカーに決めました。
なるほど、やはりその経済的なところっていうのも大きな理由の一つだったわけですね。
そうですね、はい。
実際にキャンピングカーの使われたその内部なんかはいかがでしたか。
ソファーも作り付けのベッドもとてもしっかりした感じで、安心して横になれたし、食事の時もテーブルもしっかりしてまして、
はい、
中での生活はとても安心して過ごすことができました。
おー、ただ大事な点なんですが、はい、運転されたのは土屋さんが運転されたんですか。は
い、そうです、私がスタートからゴールまで全部 100% 運転しました。
さあ、そうなってまいりますと、はい、やはりその疲労度であったりだとか、はい、こう運転の良さといいますか、はい、そういったところですか。そういったところはいかがだったでしょうか。
車の重心が高くて車重も重たいかなと思ったので、
はい、
運転する前まではカーブとかで揺れたりするのかなと思ったんですけど、
うん、
実際走ってみると三坂道とか富士吉田の市内の道でも全然横揺れとか、変な動きがなくて、
はい、
全く安心して運転することができましたね。
後ろに乗っていらっしゃったご家族はいかがでしたか。はい、
スマホをいじったりタブレットを触りながら全然騒ぐこともなく、なんか今にいるまんま移動中みたいな雰囲気でしたね。
なるほど、
はい。
そして今回なんですが、具体的にはどのような使い方をされたんでしょうか。
富士吉田から出発しまして、琵琶湖とか大阪、兵庫、三重、名古屋をずっと高速道路を使いながら5泊ですね、で旅行してきました。
結構遠くの方に行かれましたね。
そうですね、全部で1400キロの走行距離でした、ね、
1400キロ。
はい、
いやー、実際にその1400キロのキャンピングカーの旅、楽しかったですか？
本当楽しくて、また次も行きたいなと思う。
となると、ご自分たちの中でキャンピングカーに対するイメージってやっぱり変わりましたか？
はい、あ、そうですね、キャンピングカーは行かれる前までは、まあ、使うものでもないし、うん、買うものでもないなと思っていたんですけど、
はい、
また家族で旅行行くとき、もしくは5、6人で仲間と旅行行くときは、
はい、
キャンピングカーで行ったらこのツアーどうなるかなっていうのはなんとなくイメージしないと思いますね。
なるほど。今回はご家族との旅行でしたが、
はいはい、
まあ、俗に言うお友達と誘って、うん、まあ、男同士の旅っていうのもありでしょうし、
そ
う
ですね、ありだと思いますね。
そういう使い方もありますよね、
はい、
今回はレンタルでしたが、
ええ
となるとちょっと自分にも欲しいな、なんていうこともお考えになりますか？
そうですね、現実的にはなかなか買えないんですけど、はい、欲しいなっていう希望は思い切り膨らみましたね。
まずはでもレンタルをして、そしていろんなタイプのやっぱりキャンピングカーもありますからね、はい、いろいろチャレンジをしてみてっていうのもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、ではズバリもう丸か×かでお伺いしたいと思います。
はい、
キャンピングカーのレンタル、丸か×か。
はい、花丸だと思います。
ありがとうございます、
はい
僕もキャンピングカー乗ってるんで、なんかそうやって言っていただいてる方が言っていただくと非常に嬉しいですね。
そうですね、はい、皆さんにぜひ知ってもらいたいですね。
ありがとうございました。
はい、
今日はもう本当に貴重な話をありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日はキャンピングカーをレンタルされました土屋紀行さんにいろいろとお話をお伺いしました。やはり聞いてみないとわからないことってあるんですよね。ご家族での旅が今までの旅とは少し違った旅になる、それもキャンピングカーのレンタル、これの良さなのかもしれません。さて、この番組では皆さんからのメッセージを募集中です。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などもお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。